みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタント燕三条 FM 青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パワ
ー、まあ、YouTube とかでもね、かなり再生回数とか登録者もね、
はい、
言ってますけれども、筋トレしてます？
ちょっとずつしてますでもね、1年経ったんですよ。
継続は力なりですから、1ヶ月できる人はもう半年できるし、こうやって1年できる人はもう10年できますから、そうなってくるともう一生のね、趣味見つけましたね。
そうですね、はい、もう一生筋トレしたってことでいいですかね。
やめる気ですね
やめられないですよね。
なんかやめる気だったじゃん今。
違う
一生分やったらもう満足しちゃうから。
いえいえ、ここからがマグマなんです。
マグマ料理研究家ということでね皆さんね、体力維持しつつね、美味しいものを、体にいいものも食べて、健康にね、
そうです、
気を使っていただきたいですね、はい、
たくさん食べて、うん、免疫力上げていきましょう。
そうですね、前回ね、介護サービスの利用だとか、
はい、
まあ、そういった話をねしてきましたけれども、
はい、
生活保護と、まあ、介護サービスを、
はいはい、
まあ、どっちも使えるっていうね、まあ、そういったのも、ね、まあ、勉強になりました。僕自身、
僕もね、この番組の結局ネタ作りをするわけじゃないですか。毎回僕自身も勉強になりますね。知ってる部分からこれをちょっと掘り下げようとしてると、そこからこう枝分かれして、はい、あ、こういうこともあるんだとか、まあ、いろいろ発見もあるので、はい、続けることはなんか自分自身もまた研鑽できていいのかなっていう。
今回またね、ちょっとテーマ変えまして、
はいはい、
どんなテーマでいきましょうか。
最初の話題になるのは、ちょうどまあ7月8月一番、ラジオで叫ばせていただいたんですけども、うん、熱中症脱水、とにかく気をつけてくださいっていう話を。
そうですね、まあ、味噌汁がいいだとか、
はいはいはい、
まあ、あととりあえずまあジュースがダメだとか、そういうことじゃなくて、まずは水分を補給しようと、
はい、飲めと
強いね、
強く
強い、
はい、言いましたよ私は。
いや、それも夏に言ってほしかった。夏そんな言わなかったもん。
弱ってた
夏はでね、まあ、暑い夏を過ぎまして、
ええ、
まあ、熱中症になった、軽い熱中症になったって方もね、うんうんうん、やっぱいると思うんですよ。
まあ、この熱中症とか脱水がですね、
はい、
場合によっては秘めた認知症を顕在化させてしまうっていう恐れがあったんですね。たとえそこでまあ大ごとにならなくても、やっぱりその体調の悪化、うん、体調の悪い時期が続く、はい、そういったものが見えていなかった、持っていた認知症がどんどん表に出てきてしまう危険性があったので、うん、ただそれが出たんであれば、この時期ですよね、それは本当にこう体調悪化から少しずつ少しずつご本人の認知症が出てきたんであれば、まあ、早めに適切な介護保険サービス等を使って、でまあ、それによって症状のそれ以上の悪化を防いでほしいなというお話でございます。
そうですね、まあ、介護サービス使って、まあ、リハビリだとか、まあ、レクリエーション的な感じでね、体そして脳の、
はい、
ね、まあ、改めて、まあ、動かすきっかけになるといいですもんね。
そうですね、まあ、認知症の、うん、まあ、多くの場合は元の状態には戻るというのは少ないんですけども、
はい、
やっぱ適切なサービス利用して、まあ、人と接することで少しでも改善傾向があると、はい、うん、いいかな、まあ、改善傾向に向かったケースもあるということで、脱水熱中症対策、そこから万が一でも体調不良認知症の顕在化があるときは早めに対応していただくことで、もしかしたらまあ元に戻るという可能性もあるので、ご本人よりもさらに家族の方に見つけていただければありがたいかなと思うので、マイクを通して 話をさせていただきました。
そうですね、まあ、自分で気づくってことはなかなか難しいことですからね実際、はい、まあ、なのでやっぱり一緒にいるねご家族が気づいてあげる、まあ、そして多分気づくと思うんですよね、なんかちょっと変だなとか、もうなんか物忘れが、ひどくなったなっていうのが毎日見てるとね分かると思うんですよね、
はい、
まあ、なので少しでもそういった風に思ったら介護サービス利用するだとか、ちょっとそういったことに、ね、目を向けてほしいですよね。
そうですね、まあ、今ちょうど家族に見ていただきたい、気づいていただきたいというこういうお話をさせていただいたんですけども、その理由に関してなんですけども、これも季節的なものなんですけども、もうすぐ年末年始がやってまいります。
2ヶ月ですよ。
終わるんですね。
早いですね。
早いですね。令和2年ももう終わりみたいな。ご家族の方には、はい、この年末年始もしご実家に戻られる方、戻られた際にはいろんなことを気づく、
はい、
そういうものに力を入れていただくと変な感じなんですけども、
まあ、気を配ってね。
そうですね。
欲しいですよね。
というのも実は介護保険等の相談って年末年始以降、はい、まあ、あとはゴールデンウィークとかいわゆる長期の休みの後って意外と増えるんですね、
うん、あ、そういった傾向があるんですね、
はい、やっぱり理由がその長期の休みの時に、はい、ご実家に戻られる、やっぱり電話はしてたけども実際に目で見て一緒に数日間過ごしてみて、
はい、
あれっていうご家族への高齢者の方に対する気づきが増えるんですね。気づきって不安もしくは時に命に関わるような変化ですよね、うん、まあ、はい、本当に簡単に言うとあれ火の始末大丈夫かな、ちゃんと食事取ってるのかな、そもそも物忘れが進んでないかっていう、うん、ここら辺が特に大きな不安な部分であり、まあ、相談内容の元になってくる部分なんですけども、
そうですよね、まあ、物忘れとかだとね、まあ、久々に会ったからしょうがないかって思うんじゃなくて、あれちょっとこれは物忘れかなっていうふうに疑問を持ってもらいたいですよね。
そうですよね、うん、でそういう際は、まあ、先ほどもお話ししましたように、はい、まずご家族にすぐ動いていただく、ちょっとでも不安に感じることがあればやっぱりその生活を守るって部分でも、その地域お住まいの地域に必ず地域包括支援センターさんがありますので、うん、自分の中でためないでちょっとでも不安、はい、それこそ離れて住んでるであればより不安じゃないですか。
確かに
離れて住んでるイコールすぐ何かを届けに行くとか見に行くってできませんので、だからこそそういう中で不安に思っていることは相談をしていただいて、どういった解決策があるかっていうのはまだわからないですけども、一番言いたいのは、まあ、溜め込まないことと、やっぱりすぐ動くことで変えられることもあると思うので、年末年始ご実家に戻られた際っていうのはそういった部分少しでも感じられたらすぐ動いてねっていうことで一つお願いいたします。
そうですね、まあ、一番最初に気づけるのは家族ですからね、
はい、はい、
ということでね、お願いしたいですね、
お願いしたいなと思うんですけども、
はい、
今とにかく新潟県とか関係なく過疎化が非常に問題視、まあ、もう問題視されても長いかもしれないですけども、
そうですね、まあ、過疎イコール、まあ、高齢化と捉えてももういいですもんね。
そうなんですよね、うん、過疎化イコール高齢化みたいな部分もありまして、いわゆる、まあ、独居や、まあ、高齢者のみの世帯っていうのも非常に増えております、うん、で結局それが認知症症状とか身体機能の低下につながっておりますし、つながる理由はやっぱり気づく人がいない、少ないっていう部分、はい、まあ、そういった地域だからこそもっともっと誰かとのつながり、何々クラブとか何々体操、はい、そういったコミュニケーションの場が今一時的にでも減ったかもしれませんので、改めてそういった人とつながる場所が復活していただくことで気づきにつながりますので、はい、この認知症の悪化を少しでもまあ防げることになるかなと。で、気づくことができれば適切な福祉サービスの利用、また専門家へのまあ相談ということは可能になりますので、何度もお話しさせてもらいますが、家族だけで抱え込むのではなくて地域で全体で支え合うっていう体制が必要、今に始まったことではないんですけども、改めて高齢化社会に関しては地域にみんなで支えていくっていう形でお願いしたいなと思います。
そうですよね、まあ、以前ねフレイルっていう言葉も、ね、出てきましたけど、
そうですね、
はい、まあ、そういったまあ対策にもねつながってくるのかなと思いますけどね、
はい、そうなんです。今までお話しした内容を織り交ぜながら今度の年末年始に向けての注意喚起ではないんですけども、
はいはい、
皆さんへの呼びかけになりますね。で、まあ、最後のこれ呼びかけになるんですけども、うん、これも同じく帰省時ですね、ご自宅に戻られた際、特に年末年始でも構わないんですけれども、できたら確認していただきたいこと、それが詐欺被害に遭っていないかということもあります、 でやっぱり詐欺被害あってしまったと高齢者の方が気づかれてる分にはまだいいんですけども、はい、それにすら気づけない、はい、それぐらい巧妙な詐欺被害っていうのもありますので、
そうですね、
ってことはそれ詐欺被害にあったではなくて詐欺被害にあってる最中になるわけですよね、うん、気づけないっていうことはずっとお金をもしかしたら定期的に取られてるかもしれないとか、はい、ありますので、そういったこともご家族の方からですね戻られた際っていうのは、うん、直接聞いてもなかなかこう分からない、言ってもらえない部分もあると思うんですけども、はい、いろんなお話をしながらとか家の中をいろいろ見ながらそっと探っていただければなと思いますし、うん、あれっていう、まあ、ちょっとでも危ない怪しいそういうものがあった場合にはやっぱり最寄りの警察署の方へ通報一歩入れていただくのがいいのかなと思いますね、
う
ん、
そうですよね、まあ、そういったまあ認知症対策っていうのも必要ですけれども、まあ、こういった詐欺被害のね、
はい、
の有無の確認っていうのもねやっぱり重要ですよね、
はい
はい、
ただ仮に被害に遭われたとしても、うん、責めるまたは責める言動そういったものだけは NG ということで、
この番組でもかなり口酸っぱく言ってきましたけれども、
はい、そこは合わせてお願いをいたします。
そうですね、
はい
はい、で最後になりますけれども一服からのお知らせということで、
はい、当法人の今また弁解の方のご連絡をさせていただきます、うん、
はい、
下田の方にあります介護老人保健施設一服に関しましては面会を今開始しておりまして、
はい、
これはこのまま継続中、制限はありますが面会の方ができる状況になっております、うん、で私がおります一服2番館、うん、下田の方にあります鴨鹿病院に関しましては現状は面会今禁止となっております。で11月中旬日にちが確定次第またご連絡いたしますが11月中旬から制限付きですが、はい、面会の方をスタートさせていただく予定となっております、うん、ただ年末年始に関しましてはどうしても人の流れが多くなりますので、
はい、
年末年始期間はまた面会の方一時的にはなるんですけども禁止予定になっておりますので、はっきりとした日にちが分かり次第改めて連絡させていただきます。
そうですね、まあ、制限付きということでね、まあ、そういった感染症対策というのもね徹底してね、はい、面会再開するわけですんでね、
はい、
まあ、ご安心いただきたいと思います、ね、
そうですね、で引き続き LINE 電話等のテレビ電話面会ですかね継続しておりますので、そちらに関しても問い合わせ等は各事業所にお問い合わせください。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-61-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハートここで一服係宛てまでどうぞ。次回の放送は11月10日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
forget the past. You can't forget love and pride.